それでは皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回ですね、私太田と
私佐藤が
コルタナインテリジェンスに切り込むということでですね、はい、未来予測の仕組みと実装と題してお話をさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
それではですね、あ、拍手どうもありがとうございます、
はい、周りの拍手ありがとうございます
なんかもう温かくてやる気が出てきますね、本当に。
はい、
もともとありますけどねでは行きましょう。ではまず私の自己紹介なんですけれども、はい、私ですね、データプラットフォームを中心としたエヴァンジェリストです。もともとはですね、早稲田大学の方で攻撃パケットだとかをですね、認識するような研究をしてたりだとか、今はテクニカルエヴァンジェリストをやったり、うん、大学で講師の方をさせていただいております。
太田先生、
あ、ありがとうございます、はい、でもなぜか母校からは声がかからないというそういう悩みがありますね、はい、
はい、そして私佐藤直樹です。私もですね、Azure とあとデータプラットフォーム関連ですね、こういったところを中心としたエヴァンジェリストとして働いております。でですね、前職もとある別の外資系 IT 企業でエヴァンジェリストとしてやってたんですが、2010年ですね、そこから転職してきまして、はい、マイクロソフトに来ました。で、2010年というとですね、 Azure の機能が多分4つぐらい、
4つですか、
ストレージとスキルデータベースと、うん、クラウドサービスとアップファブリックと4つぐらいあった時代に Azure をやり始めた、
は
い、
なるほど、
ね、それが今や50以上
ですね、はい、
データ関連でも10個以上あるという
そうですね、で今日はまあそのあたりを噛み砕いてお話ができるといいですよね。ではですね、まず一番最初にですね、皆さんとセッションの目的っていうところを共有させてください、はい。このセッションなんですけど、未来予測、まあ、過去の数値を使ってですね、将来の予測をするっていうことをやっていきたいと思ってます、まあ、具体的にはちょっとセンサーのデータを使ってですね、故障の予測をするっていうところをやっていきたいんですけれども、うん、それをコルタナインテリジェンスで実現するっていうところを、まあ、今回の目的としています、
はい。
でちょっとだけですね、コルタナって何か聞いたことありません？名前、
はい、コルタナさんですよね、
はい、っていう方がいらっしゃるかもしれないんですけども、注意いただきたいポイントがあるんですね。Windows とか iPhone とか Android だとかに入っているコルタナさんって呼びかけて返してくれるパーソナルアシスタント、あの子はですね、今日の主役じゃないんですね。
残念です、
はい、え、本当ですかいやいやいや、こっちも面白いですよ、はい、こっちは分析基盤であるコルタナインテリジェンス、こちらを使わせていただきますので、今日はですね、パーソナルアシスタントではなくて分析用の基盤を学ぶっていう風なセッションだというふうに思っていただければと思います、
はい。
ではですね、なんでこういうセッションをやることに至ったかっていうところを皆さんにぜひ紹介したいんですけれども、うん、はい、最近ですね、やっぱり実案件、私たちは年間も100件とか200件とかやってるじゃないですか。
そう、お客様回ってますからね。
そうですね、
イベント調べるだけじゃないですよ、私たちの仕
事は、はい、はい、でそうなってくるとやっぱりですね、実案件でやり取りの中で、うん、社長や事業部の方たちが、まあ、雑誌とかを読んでですね、うん、我が社も今後はビッグデータだっていうお話になりますと。
流行ってますかね。
そうなんですよ。でですね、そうすると右下のマイクロソフトの営業、なんかすごいいい顔してますよね、これは売れるなみたいな
金の匂いが、
ね、そうです、はい、良くないですよね本当でそこはまあコルタナインテリジェンススイートがありますっていうふうなお話をするんですよ、
うん。
で、まあ、それはいいとして、まあ、社長さんとても賢い、事業部の方も賢いので、まあ、まずは検討しようっていうふうなお話になりますよね、うん。でそうなってくるとやっぱりエンジニアチームとしてはチームで調査を進めますっていう話になってきます、ね、
どんなもんかと知りたいと。
そうですね、まあ、今日お越しになられている方たちもそういう気持ちの方いらっしゃるかもしれないんですが、実際ですね、マーケティングチームが出してる図ってこういう感じなんですよ。でそうなるとこれがコルタナインテリジェンス、学習することが多そうだということで、
ね、機能がいっぱいありそうだけどよくわかんないですね。
そうなんですよね。それできれば噛み砕いていきたいなというふうに思ってまして、はい、まあ、実際ですね、実案件の中では、まあ、3つ大体聞かれますと、まあ、予想に関してはそうですね、うん、利益を使って将来の行動を予想したいですとか、うん、あとそもそもパーツ多いなと、うん、パーツ多いからどれを組み合わせればいいのかと、でそもそもそのパーツってどんな役割なんですかって話もありますし、あとはデータ加工の具体的イメージをつかみたいというふうなお話をされるんですね、うん、なるほど。という皆さんのためのセッションというふうにですね、ぜひこの位置づけ覚えておいていただければと思います、はいはい。じゃあそれをこううまいことやるためにですね、アジェンダ用意させていただきましたが、はい、一番最初ですね、シナリオをお話しします、まあ、なんでシナリオをわざわざお話しするかというとですね、シナリオがないとデータ解析ってデータを集めて加工して予想しますっていうバクッとしたお話しかできなくて、それってなんかせっかく来ていただいているのにもったいないと思うんですね、うん。ですのでシナリオをあえて絞り込むことによって話の具体性を持たせると、そういうふうな目的がございます、はい。でその上でですね、まあ、シナリオをお話をして、その後全体像をちゃんとつかみに行こうと、うんうん、まあ、ツールの話はまずシナリオをしてからの後の話でいいかなというふうに思ってまして、
ね、
はい、ツールは後から話をします、はい。で一番最後に実装ですね、まあ、実際この中で選定をされる方であったりだとか実装される方いろいろいらっしゃると思いますが、最後の部分はまあ実装するメンバーの方にとって役に立つ情報かなというふうに思いますので、ぜひ覚えていただければと思います。では入っていきましょうか。
シナリオですね、
はい、はい、シナリオですね。で今回のシナリオなんですが、これ左下の図、これ何だと思います？直樹さん、
何かエンジンですかね。
これですね、はい、飛行機のエンジンなんですよ、
はい、
なんか僕生まれて初めて見たんですけど、
初めて見ましたね、
はい、こんなのが20個以上ついてるらしいんですよね。
20個、
はい、ですのでそういうふうなですね、航空機の中についてる20個以上のエンジン、まあ、今回具体的に21個なんですが、はい、21個のエンジンのデータを使って2つのことを実現したいと
思います。エンジンのセンサーね。
センサーですね、
はい、びっくりした。エンジンが20個ついてるのかと思って
センサー、21個のセンサーでございました。はい、でですね、その21個のセンサーを使ってリアルタイムに監視をするっていうお話と、うん、あとはですね、バッチ的にですね、将来のメンテナンスを予想するっていう2つのシナリオがあります。
はい
はい、まあ、リアルタイムの方はですね、センサーから流れてきたデータを逐次処理すればいいんですけれども、やっぱ将来的なものを予想しようと思ったら過去のデータを貯めた上で未来を予想したいですよね。うん、ですので2番目、あのリアルタイム系とバッチ系があるっていうものなんですよ。でもなんかこれって一般的になんかこれをうまいことやるアーキテクチャってないんですかね。
ありますね。この分野で呼ばれてる、
はい、
ホニャララアーキテクチャってやつですね。
ホニャララアーキテクチャ、はい、皆さん何でしょうかね。ちょっと僕わからないんで教えてもらってもいいですかね。
それでは
いきましょうか。はい
はい、でこちらがですね、まあ、ラムダアーキテクチャと呼ばれてるものなんですけども、うん、まあ、ビッグデータ界隈だとまあまあ皆さん知ってるかなという感じの、まあ、アーキテクチャですね。
あ、そうなんですね。うん、
で大きく分けると上が、うん、まあ、今話にあったリアルタイム、そして下がバッチ系の処理というところで、うんうんうん、データの何とかな処理するタイミングが異なってくるということです。でリアルタイムだと、まあ、その名の通り、うんうん、まあ、IoT のセンサーだったり、まあ、はい、場合によってはウェブログとかいうようなソースはありますけども、
なるほど、
データソースからどんどんデータが流れてきて、それを流れてきた、まあ、瞬間、はい、まあ、数秒以内とか数分以内とか、それぐらいのタイミングで処理をし続けるというのがリアルタイム系の処理
なんです。は
い、
あ、上の方はリアルタイムなんですね。
そうですね。
じゃあ下は何なんですかね。
下はまあバッチ処理なので、まあ、いわゆる一旦データを貯めておいて、はい、例えば日時だったり週時だったり、はい、まあ、数時間帯、まあ、タイミングはそれぞれですけども、
なるほど、
定期的にこう処理を回すような意味ですね。
じゃあ上がそれこそミリセックとかあの秒とかで、
うん、ミリ秒分っていう意味
ですね。なるほど。で下の方は分とか日とか月とか、うん、そんな感じになって
そうなんですね。
なるほど、なるほど。うん、でこのアーキテクチャを理解した上で、うん、コルタナインテリジェンスって見ていくと結構分かりやすいのかなっていう感じがするんですけれども、
ね、
うん、じゃあちょっとやっとですね、うん、コルタナインテリジェンスの話に入っていきましょうかね。はい、はい、これがコルタナインテリジェンスですと、
まあ、先ほどあった一枚ものの紹介スライドですね。
はい、でこのコルタナインテリジェンス、うん、あのまあ、左から順にデータを集めてきて、うん、で貯めて分析して加工して、うん、最後アクションに結びつくようなあの洞察をユーザーに与えるっていうふうな図になってるんですよ。
データの流れを示してるんですね。
そうなんです、左から順にですね、うん、ただこれをあの僕1からいきなり全部使ってみてくださいって言われてちょっと困っちゃうんですけど、うん、なんかいい方法ないんですかね。
そのためにですね、マイクロソフトがあるものを作ってるんですけども、
はい、
それがですね、
はい、
ソリューションテンプレートというものですね。
うんうんうん、
で、まあ、名前を見て皆さんおそらくイメージできると思うんですけども、コルタナインテリジェンスのいろんな機能を組み合わせたソリューションですね、これをテンプレートとして皆さん簡単に環境を作れるようにご提供していると、そんなものですね。
なるほど。うん、でもなんかこれ3つあるっぽいんですけど、はい、それぞれちょっと教えてもらってもいいですかね。
そうですね。でこちら、まあ、現時点で3つ、もしかしたら今後増えるかもしれないんですけども、この3つのソリューションがあります。でそれぞれ、まあ、日本語に訳しているんですけども、はい、まあ、自動車のテレメトリー分析、ね、
なるほど、
自動車に積んだセンサーをもとに、中央でこうデータを集めて分析しようと例えばトヨタさんとか BMW さんがやられるようなイメージですね。で2番目が飛行機の、予知保全、はい、英語で言うとプリディクティブメンテナンスということですね。
なるほど、なるほど。
要はメンテナンスの情報をあらかじめ事前に予知をしようということですね。
うんうんうん。
で3つ目がエネルギーの需要予測というところで、例えば発電所のイメージですね、うん、将来どれぐらいエネルギーを使うかというのを予測をして、うん、作りすぎず足りないこともなく適切に電力を作ろうというものですね。
いいですね。うん、まあ、そう考えるとあれですね、今回は3つの例が出てますけれども、例えばなんか在庫を予測して適切に供給するだとか、うん、そういうこともなんかできそうですよね。
横展開はね、いろいろな業務、うん、業態によって変わってくると思いますけども、できるかなと。
なるほど。うん、じゃあ皆さんお聞きになられるときには、あの自分が過去のデータを使って将来何かしら の数値だとかを予想するときに、まあ、自分だったらどうするだろうって思いながら聞いていただけるといいかもしれない、
ね、自分のシナリオを考えていただくと、うん、広がりが出てくるかなと思います。
なるほど。でこれってどうやって展開すればいいんですか。
はい、でですね、 URL、うん、ちょっと長いので短縮 URL としてですね、うん、aka.ans/solutionTemplates というものを作ってありますので、はい、こちらにアクセスしていただければと思います。
うん、資料は後から配布されるので、まあ、URL は安心ですよね。
そうですね、
はい、
でこちらアクセスいただくとこういうページに飛んでいきます。
なるほど。
まあ、左上見るとですね、まあ、コルタナインテリジェンスギャラリーという形になっておりまして、うんうん、まあ、上見るとですね、機械学習のエクスペリメント実験だったり、うんうん、マシンラーニングの API ですね、これはコグニティブサービスと言ってるものですけども、うんうん、顔認識だったり、
はい、
スピーチをテキストに変えるとか、まあ、いろんなものがあるんですけども、うん、その中にこっちここですね、ソリューションテンプレートというものがあって、うん、 先ほどご紹介した3つのテンプレートが現在公開されているということになります。で、今回見たいのはこれですね、プリディクティブメンテナンス for エアロスペースということで、飛行機の予兆保全、予知保全をしようというところですね。
なるほど、
はい。でいきなり英語なんでちょっと悩みますけども、頑張って見ていきたいなというところ
ですね。今日僕らが日本語で説明するからまあ問題ないですね。
そうですね、
はい。
でちなみにリンク先のドキュメントは結構日本語に訳されていて、
そう、おっしゃる通り
ですね、はい、こんな感じ。リンクたどると Azure のサイトに飛んでいってですね、うん、プレイブックあるいは技術ガイドという形でこのテンプレートの中身を紹介してますけども、うんうん、それを今日は我々が噛み砕いて、はい、説明するので、これ 見なくてもいいかなと。
そうですね、
はい、ですね、
はい、結構長いんで ね、 短くまとめた方がいいかなというところで、はい。
で、テンプレートなので、どう使うんだって話になると思いますけども、
そうですね、
こちらですね、右上見ていただくと、うん、デプロイボタンありますよね。
デプロイ、
デプロイしたいですよね。
そうですね、
はい。なのでちょっとおもむろにクリックしてみましょうか。
はい、
ピッと、
まあ、僕らは踊らずにデプロイしましょうかね、なんかね。
踊るのはちょっとね、
はい、
我々はそういうんじゃないんで、
はい、僕らはロジックなんで、ね、
はい、
はい。
でログインしますね。
はい、
でこちらクリックするとですね、新しいタブが開いてまた別のウェブサイトに飛んでいくんですけども、
オフィスですね、はい、これオフィスっぽい。
ここでやることは、はい、皆さんがお持ちの Azure サブスクリプションですね。なので、マイクロソフトアカウントあるいは会社のアカウントでログインいただいて、うんうんうん、そのアカウントが持っている Azure 環境にこのソリューションテンプレートを一気に環境を作ってくる、うん、そういうものですね。
自動ですか。
自動ですね、
うん。
なので例えば、適当に名前をつけてですね、どうしましょうかね、メイキン、はい、ちょっと解像度が低いので見づらいと思いますけども、うんうんうん、ここで、私が持っている、サブスクリプションを選んでですね、
多いですね、
はい、いっぱいありますね、はい、
なるほど、
はい。で、条件は読まずにアグリーをしていただいて、うんうんうん、ネクストと押すとですね、あまりも悪いこと書いてないですけど大丈夫ですよ、
はい、
でこれでボタンを押すとですね、裏で Azure 環境にいろんな Azure の機能をデプロイして、
はい、
まあ、おそらく15分ぐらいですね、15分20分ぐらい待つと、環境がまるっと
できる。ああ、自分のところに落ちてくるんですね。
そうですね、さすがにそれは待ってられないので、うん、こっちは事前に作ってあるものをご紹介しますね、
はいはい。
今ここにエラスペースがありますけど、これが先ほどのテンプレートをデプロイしたものになります。
なるほど、なるほど。ちょっと見づらいので×をしてもらって広げますかね。
はい、そうですね、
よいしょ、よいしょ、
お、むちゃむちゃちっちゃいですね、
はい、
これをちょっと大きくしましょう。
そうですね、
で、びっくりするぐらいちっちゃいですが、はい、困りましたね。
中だけ広げないんですかね、
はい、そうですね、ちょっと画面を切り替えてですね、これ、はい、一体どんなものかというと、このプレビューというのを見るとですね、うんうん、ちょっと見方違いますけども、うん、今回デプロイされるものが何かという全体像を表しているものになっていますね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
はい、こちら画面をスライドに戻しましょう。
そうしましょう、
はい、でこちら同じものなんですけども、
うん、
これが皆さんのお手持ちの Azure 環境の中に作られる、まあ、Azure の機能群ですね、はい、こういったものがもう組み合わされた状態で接続もすべて定義されて環境が作られています。
でもなんか多いですね、なんかちょっとすいませんけど、うん、ちゃんと説明してもらってもいいですかね。
とりあえず字がちっちゃくて読めない問題っていうのがですね、
は
い、
でそれをどうするかというと、
はい
はい、
でこれまず上側がですねリアルタイム処理ですね、ラムダアーキテクチャの上の方、うんうんうん、で下の方がバッチ系の処理ですね、うん、なので緑のところと赤のところでまず処理のタイミングが異なっています、
はい、
でリアルタイム系でいうとまずイベントハブという機能が、うん、センサーからのデータを受け付ける機能ですね、はい、そしてそれをリアルタイムに加工し続けるような処理、うんうんうん、これがストリームアナリティクスという処理になっています、
は
い、
なるほど。
でさらにそれを、きれいな画面 です、ね、可視化ビジュアライズをするという機能としては Power BI というものがあるというんですね。
じゃ次がリアルタイム系じゃなくてバッチ系です
か。バッチ系ですね、
はい、
バッチ系はとりあえずまずデータを貯めなければいけませんので、うんうんうん、貯めるためにここではブログストレージという機能ですね、うん、ここにファイル形式でデータを貯めています、
はい。
で貯めたデータを分析するとなると、ここは、まあ、いわゆる従来型の Hadoop ですね、うん、MapReduce だったり Hive といった技術が関連しますけども、はい、Hadoop のサービスとして Azure では HD Insight という機能がありますので、うんうん、こちらが使われているという
んですね。なるほどですね。
でさらに一番重要なところですね、未来を予測する、まあ、脳みその部分としては、うんうんうん、太田さんも大好きな、
はい、好き
マシンラーニングですね、
はい、
Azure ML というやつが、うんうんうん、ここで働いてくれるということですね、
はい、うんうん。
さらには、予測したデータをですね、最終的にはデータベースに入れて可視化をしていくというですね、はい、スキルデータベースと Power BI というところがあります、うんうんうん。でさらにはこういったさまざまな機能の中でデータをこう流していく、
はい、
全体をこう調整してくれる処理ですね、
うんうんうん、
したとしてデータファクトリーというものがあると。
うん、
かなり多いですね。
そうですね、はい、これなんかいきなりこうそれぞれなんかバクッと、うん、まあ、とりあえず全体像分かったんですけど、うん、もう少しこう切り込んでいった方がいいですよね。
そうですね、
はい、
切り込むセッションですからね。
そうですね、はい、じゃあここからさらに切り込んでいきますのでですね、皆さんぜひ楽しみに聞いていただければと思います、
はい。
でただですね、そもそもこれら 技術的な道具なので、うん、道具って結局なんか自分がやりたいことが定義されていて、うん、それに沿って使っていくわけですよ ね,
ですね目的がまず大事です
ね。そうなんです。ですので、まあ、包丁より先にまずなんかどういう料理を作るかっていうところを学んでいければなというふうに思っております。はい、でですね、時系列解析の概要をまず説明できればというふうに思うんですけれども、まあ、今回時系列解析って何するかっていうところですね、うん、まあ、これですね、ちょっと PC ペンを使うので切り替えていきましょう。はい、今回やることっていうのはあと何回の飛行でメンテナンスが必要になるかっていうところを予想したいっていうのが今回の目的なんですね。うん、
なるほど。
でこれ直樹さんちょっと右側見ていただきたいんですけど、はい、あの横軸がタイムになってますよね。
時間軸って
ことですね。そうなんです。はい、これがまあ時間軸ですと、はい、まあ、つまりまあ横軸が時間になるようなところの解析をしていくと時系列解析になっていくっていうところなんですが、
この黒い丸が飛行機のフライトを表しているということですね。
そうですね。はい、で あと5回ですよ、あと4回ですよ、3回ですよっていうふうにどんどんこう少なくなっていて、最終的にあと1回飛ぶともうこれあかんですよと、うん、まあ、そういうふうなところが分かればいいのかなというところですよね。
そこを超えちゃうと壊れてしまってお客様に迷惑をかけるし、
そうなんです。
逆に早すぎると、はい、メンテナンスのコストがかかってしまう。
そうなんですよ、うん、ですので、まあ、適切なある程度こうちょうどいい具合をですね、はい、予想してあげる必要があるんですけれども、まあ、じゃあ皆さんが実装するときにこう何をしていけばいいかというと、まあ、分析手法を決定して、うん、その後ですね、その分析手法に対して学習させるデータですね、うん、それをうまいこと下ごしらえしてあげるっていう2つの工数が必要になってくるというわけなんです。
はい、
で、まあ分析手法の決定なんですけれども、まあ、せっかくですね Azure マシンラーニングがあるので、はい、Azure マシンラーニングでうまいことやっていこうと、うん、ちょっと今これ見づらいかもしれないんですが拡大するのでちょっと安心してください。で Azure マシンラーニングチートシートというのがありまして、はい、こんな感じでですね、まあ、スタートしましょうと。でいくつかあなたのやりたいことを選んでくださいというところで選択肢が分かれていくんですね。
は
い、
どんなものがあるんですか。
そうですね、はい、なんか右側だと、2つに分類しましょうとか、うん、3つ以上に分類しましょうということなので、うん、例えば迷惑メールなのか、うん、迷惑メールじゃないのかっていうふうに分けたければ、うん、まあ、右下の方に進みましょう
と。2つに分ける
ということですね。はい、ただ今回は分けるとかではなくて、うん、あと何回かっていうふうな、ん、バリューをプレディクションしないといけないので、
数字のデータを予測したい
です、ね、そうなんです。そうなると左下の方になっていくというところで、うん、このレグレッションというところを選んでいくと。でこれ なんかなかなか数が多いですよね。
うん、
これが結構マシンラーニングのいいところでして、はい、まあ、今回結局レグレッションって日本語に訳すと回帰分析になるんですが、回帰分析の手法っていうのがたくさんありますので、うん、ある程度下ごしらえしたデータをですね、うん、この子たちに渡してあげて、うん、一番優秀な子を拾い上げていこうっていうですね、そういうふうなやり方ができると。
進学塾みたいな感じですね。
そうですね、はい、確かにそんな感じでございます。で実際にですね、分析手法の中身、まあ、回帰をすっごいざっくり言ってしまうと、まあ、こういうふうなRUL っていうのを出す脳みそっていうのが出来上がります、はい、最終的には。
RUL って何ですか。
RUL は、はい、メンテナンスをせずに飛行できる回数ですね。うん、ちょっと RUL 何回も出てくるかもしれませんが、これですね、今回予想したい数字のことだというふうに覚えながらですね、聞いていただければと思います。でこの SX っていう、こいつらですね、 S1 っていうのは1個目のセンサーの値、うん、で S2 っていうのが2個目のセンサーの値みたいな、そんな感じになってます。うん、でただですね、重要なセンサーと重要じゃないセンサーってあったりするんですよ。
あるでしょうね。
そうなんです。うん、で例えばじゃあ S1 が重要だとしましょう、うん、S1 が重要だとしたら重みを結構つけてあげる必要があるので A に100とかってしてあげて、で S2 がもしいらない子だったとしたら、うん、B は0にしてあげればいいわけですよね。
S2 あたり関係ないと。
そうですね、もう君はもういりませんと、うん、
かわいそうな子ですね。
まあそうですね、はい、でこの S21 っていうのは、まあ、そこそこ関係あるからちょっと5ぐらいにしとこうかぐらいの、そんな感じの、うん、調整がされていくと。
なるほど。
まあ、つまり脳みそを鍛えるっていうのは、うん、ここのなんか A とか B とか U っていうパラメータを調整しますよっていうふうに覚えていただくと、うん、結構なんか理解が早いのかなっていうふうに思いますね。
この式のペースが出ればもう簡単に計算できちゃう、
ね、そういうことです。
はい、はい、
でじゃあ実際にですね、次はデータの下ごしらえをしていこうというようなところですね。うんうん、まあ、脳みそはもともとありますと、はい、まあ、鍛えればいいですと。うん、でただですね、やっぱりちゃんとしたデータを与えてあげないと、うん、まあ、うまく育たない可能性あります
から。なるほど。
まあ、ぐれちゃうと。
ぐれちゃう。よく分かるな、分かんないな、例えですけど。
ああ、申し訳ないです。はい、大丈夫です。じゃあですね、そういうふうにちゃんと育ててあげたいので、ちゃんとした教育をしていきましょうと。はい、ちゃんとした教育をするために何が必要かっていうと、そもそもセンサーからですね、うん、ミリ単位でどんどんどんどん情報が来るんですよ。
うんうん、
だけど、そんなミリ単位で情報来られても、ちょっと困っちゃいますよね。
ちょっと細かすぎますよね。
そうなんです。うん、まあ、なんでかというと、フライトって結局1時間とか、うん、1時間で行けるのってすごい短距離ですけど、うん、まあ、それこそ9時間かかったりだとか、ね、はい、そういうふうに何何時間っていう感じになるので、うん、まあ、時間幅をある程度整えてあげる必要がありますねと。でその後にですね、外れ値に引きずられないように平滑化するだとか、うん、正規化するっていうお話があるんですが、これはですね、図を使わないと分かりづらいので、はい、そこちょっとしっかり説明をしていきましょう。はい、ですね、平滑化なんでしなきゃいけないのかっていう話なんですが、うん、まあ、なんかこれですね、点線、 値が右側に増えれば上に増えるっていうところで、うん、なんかこうちょっと関連性があるっていう、
ね、なんか相関関係ありそうですね、正のね。
そうなんです、はい、ただですね、もし外れ値が出てくるとどうなるかっていうと、この紫色の子に引っ張られてですね、ちょっとおかしな方向に引っ張られたりとか、おかしいですね、うん、はい、で緑の方に引っ張られたりとかすることがありますので、うん、なんかですね、大量にこうミリセック単位のデータが来ているものをまとめて計算するときに、ある程度こう慣らしてあげる必要がありますと、うん、異常値を減らしてあげたい、
はい、
でこれがですね、それぞれ右側が時間で、縦側があのセンサーの値だというふうに思ってください、う
ん、例えば1秒に1回こうセンサーの情報が来ているというイメージですね、
はいはい、でこのセンサーの値っていうのはここなんかやたら大きくて、こっちちょっとちっちゃいじゃないですか、うん、でただこれって ある程度いきなりこう異常な値が一時的にだけ来てしまったとしたときに、それを丸め込みたいんですけれども、そのために例えば今の時間から4つ後ろまでの時間を使って平均する、これが平滑化っていうふうに呼ばれる仕組みで、移動平均とかって呼ばれるんですよね、
株価のチャートってね、よく出てくるやつ
ですね。そうです、そうすることによって何ができるかっていうと、まあ一時的なですね、株の乱高下だとかっていうものを見るんじゃなくて、中長期的に見てこの株って買いなのか買いじゃないのかっていうところを予想できるとか、そういうことになります。
投機じゃなくて投資のためにこう長期的な動きを見たい、
そうですね、ですのでセンサーに関しても、うん、まあ何時間後っていう長期的なものを見たいので、うん、ミリセックだとかっていうものをちゃんと丸め込む必要があるというところですね、うん、で次に平滑化の次、正規化ですね。で正規化をしなきゃいけない理由って結構分かりづらかったりするんですよ、
はい、
でここでですね、正規化をしなきゃいけないものっていうのを見ていただきたいと思うんですけど、これ左側がエイジで、右側がインカム、まあ、年収だというふうに思ってください、はい、年齢と年収ですね。で年齢ってなんか一番上限いっても100ちょいぐらいじゃないですか、
まあ、そうですね、長くしても、は
い、そうです、うん、で年収ってまあ、バイトだったりすると別かもしれないんですけど、うん、まあ、例えば3、500、700って言ってなんかちょっと桁違いますよ ね、
う
ん、
そうですね。
でこれそのまま渡しちゃうと何が起きるかっていうと、まあ、そもそもこっちの方が大きいじゃんと、
うん、
で本当に大事なのってこの縦のカラムの中で順位は何番ですかとか、うん、この縦のカラムの中でどれだけ重要なんだっていうことを分からないといけないので、うん、基準を揃えてあげる必要があるんですね、
は
い、でその基準を、まあ、とある式を通して揃えてあげると右側になりますと、
はい、
で今回は細かく式を追っていただく必要がなくてですね、うん、まあ、これで何がしたいかっていうと基準をちゃんと整えましたと、
うん、
でそうするとこの列の中では30歳っていうのは、まあ、真ん中ぐらいですねとか、でこの列の中では700万っていうのは一番上ですねっていうですね、傾向が見えればいいんですね、
うん、0から1の間に入るような式になって
ますね。そういうことです、はい、というふうな下ごしらえをしてあげて、これまでのちょっと動きのまとめをさせていただくとですね、まあ、まず我々がやりたかったことっていうのは、あと何回の飛行でメンテナンスが必要になるのかっていうことを予測したかったわけですね、うん、でこのあと RUL って言葉何度も出てきますが、 RUL を予想したいと、はいはい、でそのために分析手法を決定しました。そのために皆様がやらなきゃいけないことっていうのは、チートシートっていうのを見ていただいて、うん、自分の目的何なのかっていうところを見つけていただくと、はい、今回は回帰っていう手法に決定しました、
うん、
で次にデータの下ごしらえをする必要があるんですが、データの下ごしらえとしては、まあ、適切な時間幅にまとめて、
うん、
で、変にこう一つの値に引きずられないように平滑化をして、うん、最後基準を合わせるために正規化をするっていうところですね。
なるほど、
はい、でちょっとそのあたりですね、またこの資料は共有させていただくので、まあ、正規化とかの勉強をし直したい時にはですね、ぜひ見ていただければと思います、
はい
はい、じゃあちょっとまたスライドをですね、真ん中のところに戻していきましょうかね、はい、
はいはい、それではやっと実装ですね。
そうですね、
やっと考え方も固まってシナリオも見えてきたので、
はい、
実際に作ってみましょう。
そうですね、さっきのロジックをどうやって、はい、まあ、パーツを使って実装するかって話ですね、うん、
さてそれではですね、
はい、最初何を教えてくれるんですか。
最初はですね、リアルタイム系のシナリオですね、画面でいうと上の方ですね、はい、こちらを見ていきたいと思います。
なるほど、
で、こちらの全体像にありますように、うん、まずはイベントハブスという機能が、センサーからのデータを抜け漏れなく正しく受け付けると、うんうん、そのためだけの機能があるんですね。
なるほど、はい、すごいシンプルだけど使い勝手が良さそうですね。
そうですね、
うん、
はい、なので、まずフォーカスするとかこのブルーのボックスの部分ということになります。
はい、
で簡単にイベントハブってどういうものかというところを、復習してみたいんですけれども、うん、まあ、Azure 上でスケーラブルなイベントの受信窓口、
はい、
まあ、スケーラブルと言っているのは、はい、ここに書いてありますけど、数百万イベント、うん、
数百万ですか、
びっくりするぐらいの規模ですけど、
そんなにイベント起こるかっていうぐ
らい、起こるかっていうぐらいですね、
もう受け付けられるんですね、懐広いですね。
なのでこう性能単位みたいなのがあってですね、お金をちょっと払っていくとよりスケーラブルにたくさんのデータを受け付けられる。
なるほどなるほど、
そういうのですね、まあ、クラウドなので重量課金だと、はい、いうことですね、
はい、
そして通信プロトコルとしてはですね、まあ、AMQP、 こちらもしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけども、うんうんうん、アドバンストメッセージキューイングプロトコル、
は
あ、いや MQ ですね、メッセージキューのプロトコルの業界標準
の、あ、業界標準のプロトコルなんですね。
オアシスという団体が決めているものですね、
はあはあ、
でもう一つは皆さんよくご存知の HTTPS ですね、うん、 で、こちらの2つのプロトコルを使ってデバイスなり、さまざまなものからイベントのデータを送るということ ですね。
HTTPS の方が簡単そうなので、ちょっと教えてもらって
そうですね。で、実際データの送信の仕方ですね、もう少し細かく見てみますと、HTTPS の場合には、REST ですね、はい、こちらも皆さんよくご存知の REST で、HTTP のポストをするという形になります、でこちら見るとですね、ポストのメッセージでイベントハブの URL がありますよね、でその後は JSON 形式でデバイス ID、 そしてテンペラチャー温度ということで、この例だと温度センサーの自分の ID と現在の温度をイベントハブに送っているということですね。
じゃあ皆さんがやることとしては、イベントハブをまずポータルで作って、ユニークな URL を取って、そこにひたすらデータを投げ続けると。
そうです。そしたらイベントハブは全部受け付けてくれる。
めちゃくちゃシンプルですね。
はい。で、とはいえですね、この REST の API 自分で書くのちょっと面倒くさいじゃないですか。書けるんですけど。
そうですね、僕は C シャープとかが好きなんですけど、
はい。で、イベントハブはですね、クライアントのライブラリというのを出していて、ここにあるように、.NET、Java、C、Node.js、いったところはもうライブラリのメソッドをポンと呼ぶだけで、簡単にイベントを、送信できるということになります、で、こちらはですね、太田さんが大好きな C シャープの例ですけども、
おー、来た、はい。
まず最初に作っているのはイベントハブクライアントというもので、クリエイトフロムコネクションストリングなので、接続文字列ですね、
はい、
先ほどあったようなサーバーの URL と、アクセスキーですね、パスワードみたいなものを渡して、接続するためにクライアントのオブジェクトを作ります、でその後やっているのはセンドメソッドを使ってメッセージを送っている、説明するまでもないぐらいの簡単なことですよね。
これ2行ですか？
2行です。
皆さん2行ですよ。すごい楽ですね、でこれじゃあまずこれ系始めようと思ったらイベントハブからいじってあげるとすごい楽そうですね。
そうですね、IoT シナリオであればまずはイベントハブにデータを投げるというところ最初になるかなと思います。
わかりました、
はい。そしてですね、今回の航空機の、エンジンのセンサーからのイベントというシナリオなんですね、今回のテンプレートは。でその中で送っているデータはこんな感じのものになっています。
なるほど。
で、簡単にご紹介すると、プロセス度というのはセンサーがメッセージを送った現在時刻ですね、一番左ですね、そして、エンジンの ID ですとかサイクルというのは飛行機の一回のフライトですね、これを表していたり、その中でフライトの中で定期的にこう、センサーの情報を送るので、カウンターというのが何回目かというところですね、なんでこれはカウントアップしていくものになります、でエンドオブサイクルというのはその1回のフライトの中で一番最後になった時にはエンドオブサイクルが1になると。なんかこの例だと短いですけども7回目にフライトが終わったよということですね、はい、
なるほど。
そしてあと送っているものとしてはセッティングが1から3、そしてセンサーですね、 S というのが1から21というもの、これがセンサーの値、あるいはそのセンサーの中のある種の設定値ということになります、
なるほど、じゃあこのデータを送って結局誰が加工するんでしたっけ。ちょっと忘れちゃいましたので、もう一回お願いします。
はい。でですね、イベントハブが受けた後ですね、イベントは本当にデータを受けるだけなので、この受けたデータを処理する必要があるんですけども、ここで出てくるのがストリームアナリティクスというやつですね。もうこの2人は完全にペアなんですね。
ああ、そうなんですか。
カップルなんですね。常に組み合わせて使うというイメージでした。いただければと思います。
ありがとうございます。なるほど。
で、今回のテンプレートではですね、イベントハブから来たデータをストリームアナリティクスはまず受けます、そしてそれをまずは Power BI ですね、ビジュアライズのために Power BI にデータのフォーマットを変えながら送り続けるという処理が一つ目ですね、でもう一つ実はあってですね、こちらは同じくイベントハブから受けるというと今度はブロブストレージに格納するということですね、これ何のためにやってるかというと、後でバッチ処理のために一旦データを貯めておいているというところですね、この2つの役割をストリームアナリティクスで実現しているということになります。じゃあそのストリームアナリティクスって何ですかというところなんですけども、直訳するとストリーム、流れの分析ですよね、で、その名の通りですね、典型的にはイベントハブからこう定常的に流れ続けるイベント情報をもとに、分析ですね、これはフォーマット変換だったり集約だったり、いろんなことできるんですけども、そういったものをやり続けるための、エンジンですね、リアルタイムの処理エンジンということになります。
どんどん流れてくるものに一定の処理をしていくみたいな感じですか。
そうですね。
なんか僕昔、あれですよ、バイトで流れてくるシューマイにひたすらグリーンピース乗せるとかやってたんですけど、なんかすごいこう大量に途切れなくやってくるようなものに対して、シューマイ落ちてたらなんかこうちょっとグリーンピース乗せたりだとか、そういうふうな一定の処理をするっていうような感じ
で、そういうものをもう全く休むことなくやり続けてくれるのがこのストリームアナリティクスです。
きついですよ。
きついです。
なるほど。それはでもそういう設定自体は楽なんですかね。
そうですね。で実際じゃあどういった、設定あるいは開発をするのかということなんですけども、非常に簡単なんですね。こんな感じで真ん中にストリームアナリティクスあります、左が入力、右が出力です、なので左は先ほど言ったように、典型的にはイベントハブなんですけども、ブローストレージだったり他のものからも入力を受け付けることができて、 まあ、これはポータルで GUI でポチポチと設定すべてできます。
あ、じゃあもうマウスとか、ね、ちょっとあとは値をちょこちょこっと書いてあげればもう終わりなんですか。
接続情報等を指定してるん
です、ね、あ、じゃあプログラムしなくていいんですね。
なくていいですね。で、一方右側ですね、出力の方も全く同じように、クエリした結果の出力をどこに出力しますか、
はい、
ブロブストレージに生成するデータベースに格納する、うん、パワービーアイに送る等々ですね、うん、これもすべて GUI でできちゃうということですね。
じゃあ何をするかってところだけは書かなきゃいけないんですね。
そうですね。で、実際この入力と出力当然フォーマットが違うことが多いので、うん、そのための指示を、まあ、クエリですね、 SQL ライクなクエリという形で定義をしていただくということになりますね。
はい、はい、
で、入力出力、まあ、いくつかサポートされたものを挙げていましたけども、うん、今回使っていくのは入力はイベントハブですね、
はい、
で、出力はブログストレージとパワービー、うん、で、他にもいろいろサポートされてますよ、
はい、
ということですね。
うーん、
はい、それではちょっと画面を切り替えてですね、
そうですね、せっかくなので、
はい、
あのもう実際に GUI で設定するっていうところを見ていただければいいですよね。
はい、
はい、
それでは画面を切り替えようと思ったらですね、ロックされてるので今ログインしようとしてます。
はい、はい、ログイン中ですね。
私のちょっと恥ずかしい顔写真が出てますので、
なるほど、
はい、はい、消えました。
切り替えが完了しましたと。
はい、でですね、ポータルを見ていきましょう。
はい、
先ほど見たようにこのソリューションテンプレートをデプロイすると Azure 環境にいろいろなものがデプロイされているわけですね、うん、先ほどご紹介したイベントハブ、ストリームアナリティクス、すべてデプロイされているんですが、
はい、
ですね、こちらですね、ストリームアナリティクス、ここにあります。
お
で、ここではですね、今この上の2つ、メンテナンス、なんちゃらかんちゃら、ブロブ、あと PBI というのはパワー BI ですね、この2つが今作られています、はい、で、入力する作れるものをちょっとご紹介したら、もう1個テストってなって今審議に作ったんですけども、はい、これで入力見てみましょうかね、
はい、
でこんな感じでデータストリームと参照という形で、ストリームはまあイベントハブから流れてくる、あるいはストレージ上のファイルとして流れてくる、まあ、そんな感じでいくつか選択しています。
あ、じゃあ今はストリームアナリティクスを選んだんですね。
そうですね、
なるほど、
はい、で出力の方も同じように出力タブに進んでもらって、出力の追加というのとこうなんですね、まあ、いろいろありますよね。スキルデータベース、ブログ、これね、ストレージを記憶域と訳すのがどうなんだと思ったりもしますけども、まあ、ブログストレージがあってしまうということですね。はい、それではですね、ソリューションテンプレートが作ってくれたもの見てみましょうか、
はい、
こちらは、入力は、まあ、イベントハブソース名前ついてますね、イベントハブ、出力はどうかというと、これはブログストレージに出力するものなので、ローデータブログシンク、生データをブログに送るよというような名前がついてますね、
はい
はい、で肝心のクエリはここですね、クエリタブというのがあって、でここにですね、こんな感じで、セレクトアスタインとローデータブログシンクフロムイベントソースハブソースという形で出てるということですね。
なるほど、
はい、
じゃそれはちょっとぜひあのプレゼン資料で文字を大きめにしてちょっと、
そうですね、ちょっとポータルだと見づらいのでスライドに戻りましょうか、
はい、
はい、これ今見たものと同じものですけども、こんな感じで、まあ、皆さん見慣れてますよね、データベースの SQL 文と似たようなイメージで、書くことができるんですけど、まあ、from が RDB のテーブルじゃなくて入力ソースであると、
はい、
into も RDB のテーブルじゃなくて出力先のターゲットであるというところが違うわけですね、うん、で、まあ、セレクトアスタだともう本当に来たものを何も変換せずそのままひたすら右から左に渡していると、
なるほど、
それだけになりますね。でこれはまあブログにおいてあってバッチ処理するためにとりあえず置いているという形です。
はい、
もうちょっと複雑なものを見てみましょうか。
こっちはリアルタイム系で、今さっき説明したやつは、うん、あの保存系ってことですね。
そうですね。で今見ているのは今度は Power BI に出しているんですね。これは、画面で可視化をするためにちょっとフォーマットを変えたりしていますね。で同じようにセレクト、まあ、into from という構文は一緒ですけども、そうですね、まあ、例えば cast というものでデータ型を変えてますね。
これ
は
as date time、
そうですね、日付型にしたいですとか float という形で数値型にしたいというものがあります。他にもですね、例えばここでは sq というセンサーの値、
はい、
そうですね、その下に SQ アラートってなんかありますよね、でこれなんか決め打ちの固定の数字が入ってるんですけども、
はい、
これ何かというと、そのセンサー SQ に対してこの 9152.56 というある種の識値になるんですね。
あ、なるほど。
でそれを超えると異常であると、それ言い方とまあ正常であるというものが、まあ、こんな数字ですよというのは我々知っているので、ここでクエリで固定値の値を今渡していると。
じゃあもしあの皆さんが何かしらあの自分のために使おうと思ったら、あの自分の会社で使っているセンサーのこれは異常だっていう風な値をちゃんと覚えておいて、ここに書き込んであげればすぐ使える、
ね、そういうことですね、
はい、
さらにもう一つ Power BI に出力している例を見てみたいと思います、先ほどの2つはイベントデータが来たらそれを、まあ、形式を変えるんですよ、変えないんですよ、1件来たら1件渡す、
はいはい、
ということをやってたんですけども、ここでやってるのは実は5秒分集約するということをやってるんですね、
はい、
で、構文でいうと、まあ、セレクトイントゥフロム一種ですね。で下のところグループバイとハビングというところが今回新たに登場した構文になってます。で、まあ、グループバイも、まあ、RDB のスケールでも出てきますの で,
そうです、ね、
なんとなくイメージはできますよね、うん、集約化をするんですけども、うんうん、ここで RDB じゃなくてストリームデータなのでこのタンブリングウィンドウという新しい、まあ、ある種の関数があります。でイメージは右側の図にあるようですね、はい、この例だと5秒間まとめなさいという指示をしているわけですね、はい、でさらに言うとここですね、まあ、アベレージあるいはカウントというものがありますので複数のイベントデータの平均を取る、はい、でその複数のデータの数を数えるということをこの関数でやっているということになります。
ということは、まあ、例えばなんか5秒のうちに来たやつに1個ぐらい異常値があったとしてもちゃんと平滑化してくれるのでちゃんと測定できるというようなことなんですね。
そうですね、うん、さらに一番下見るとアベレージセンサー11が 48.26 以上ということなので、うんうんうん、これもやっぱり固定の式値なんですね。
なるほど。
なのでセンサー11の5秒間の平均が式値を超えて異常な時に異常だよという情報をパービー出していると、うん、
なるほど、
そんなイメージになってますね。
パービー I に送ったデータってどうなんですか。
はい、それではですねちょっと画面をまた切り替えまして Power BI の画面をちょっと見てみましょうか、はい、ね、はい、で Power BI の方ではどう見えるかというとですね、
はい、
今もう画面作ってあるんですけどもこちらはですねモニターデータですね、もう一件一件来たものを、はい、Power BI に出力するというものですね。こちら Power BI の方で見るとこの右側にありますように、
はい、
ストリームアナリティクスのクエリーで渡しているプロパティですね、うんうんうん、まあ、カラムの値のようなものがそのままデータ構造として見えてますので、
はい、
これをもとに、まあ、お好きなグラフの形式を選んで横軸縦軸なんですかなんて選んでいただければ、まあ、簡単にこんなグラフが作れちゃうと。
あのチェックボックスクリックしていくだけでビューが作れちゃうんですか。
そうですね、
はあ、
何か適当にやってみましょうかね、
はい、はい、ちょっと適当に何か一つ、
はい、例えばどうしましょうかね、データとして、はい、じゃあセンサーの値を出しましょうと、
うんうん
うん、まあ、はい、まあ、こんな感じですね。
なるほど、
非常に簡単に綺麗なグラフできちゃいますというところです。
はい、
はい、さてここまでが、まあリアルタイム系ですね、うんうん、画面の上の方のシナリオになったんですがここからは
そうですね、はい、下の方のシナリオに切り替えていきましょうかね。はい、はい、じゃあ上のところで今直樹さんが説明していただいたようなところで、うん、まあ、例えば一時的に変なこうアラートを出さなきゃいけない時だとか、まあ、ちょっと壊れてしまったよという時にリアルタイムに予測するっていうところは皆さんご理解いただけたかと思います。
早め早めに知りたい、
ね、そうですね、
はい、
で実際私もですねイベントハブであったりストリームアナリティクスそして Power BI の組み合わせて使ってみたんですけれどもめちゃくちゃ使い勝手が良くてですねとりあえず始めてみたいっていう方はストリームアナリティクスと Power BI とイベントハブ、うん、これを使っていただくとですねあこんなことできるんだっていうちょっと感動できると思いますね。
そうですね、画面に出すまでまあまあ簡単にできちゃうんですね。
そうなんです、
1時間もあればできちゃう。
1時間でできますね、うん、あれすごい便利でした。でじゃあ実際ですねここから先ですね右、下半分のところを私の方で進めさせていただければと思うんですけどもここから先はですねじゃあ実際に予想するために何をしなきゃいけないのか、うん、そういうふうな情報になってきます。
はい、
はい、でまあじゃあまずですね、貯めたデータをマシンラーニング、Azure マシンラーニングでちゃんと分析してあげたいっていうふうなところでですね、まずは Azure マシンラーニングに集中して話をしていきます。
はい、
で Azure マシンラーニング、これから先ですね、Azure ML っていうふうに訳させていただきますが、これは何かっていうと予測分析だとかの機能をですね、うん、効率的に開発するクラウドサービスなんですね。で基本的に例えば分析が得意な方、まあ、データサイエンティストって呼ばれる方たち結構いらっしゃいますが、うん、データサイエンティストの人と開発者が一緒にですね、うん、開発するとすごくこうメリットのあるツールになっています。で基本的に全部ブラウザで開発できますのでどんな PC からでも開発をすることができると、
うん、クライアントに何もインストールしなくても使えちゃう。
そうなんです、ね、
はい、
そしてモデルの活用というところでさっきチートシートって皆さんに拝見していただきましたがあれモデルたくさんありましたよね、脳みそが、
はい、何十個かありましたね。
そうなんです、はい、それをまあそのまま活用することができるので、まあ、いちいちそれを実装しなくていいんですね、
うんうん、
なんか例えばソーティングのアルゴリズムってちょっと開発者向けに話をするために例え話させていただくと、うん、なんか例えばクイックソートとかマージソートとかいろいろあったじゃないですか、うん、だけどあれって自分で全部実装しましたっけ。
だいたい言語にライブラリが、ね、あります
よね。そうなんです、うん、というようなです、ね、イメージでライブラリ用意されているものを使っていくというふうに思っていただくとです、ね、皆さんにとっても、うん、敷居が下がるのかなと思いますね。
生産性もね、
そうなんです、生産性上がります、はい、で既存資産の活用ということでこういうです、ね、分析する人たちって R とか Python とかすごい好きなんですよ、
う
ん、
そうですね、
で今回私も R 触ってみたんですけどめちゃくちゃ良くてですね、
R デビューですか。
もう R デビューです、めっちゃ惚れました本当に。すごい良くてそういうふうな作ったものっていうのをそのまま活用できるのも、うん、Azure ML の良さですね。 あとは API として展開することもできますので、うん、データサイエンスの人たちがこうやってガチャガチャっと、うん、まあ、こういうふうにデータ分析したらちゃんとした予想できるよねっていうふうに作ったモデルをですね、結局プログラムから読み出さないといけないじゃないですか、うんうん、で自社のプログラム界を目指すためには API で連携するのがすごい楽なので、うん、最終的にはですね API として公開することができるというのが Azure Machine Learning の良さです。
なるほど。
これ非常に手軽なんですね。でですね、非常に手軽なんですが、実際にモデル作成するときにはこんな感じになるんですね。で、いやいやいやって今手軽って言ったじゃないかっていうふうにちょっと心の中で思った方いらっしゃると思うんですが、あ、マジですか。ちょっと仲間から刺された。ですね、これ別に例えばですね、ちょっと想像していただきたいんですけど、私研究室とか入ったりだとか、あと会社入った時とかですね、いきなり先輩からプロジェクトファイルポンって渡されたんですね、うん、でちょっとこれ読んどいてと、俺のちょっとクラス数多いぞと、なんか 100個ぐらいねえかって、でところでこれって面関数どこなんでしたっけっていうふうにですね、すごいこう悶々と悩んだことあったんですよ。
そうそう
と
一体一体
ですね。そうなんです、そうなんです、はい、これどういう構造みたいな、うん、でこれの場合ですね、何がいいかっていうと全部ちゃんとフローが分かるんですよ。でパッと渡された時とかにも、うん、ちゃんとフローが分かるので、普通にですねいきなりプロジェクトをボンって渡されるよりも結構楽だったなっていうふうなのがまずいいところの一つ目ですね、う
ん、見通しがいいですよね。
そうなんです、
ね、
これだけ複雑になっても見通しがいい、うん、で2つ目なんですけれども、ある程度ですねそれぞれのモジュールの役割っていうのが分かってますので、全部文字列で書かれてプログラムよりやれる読むよりは楽なんですよ、うん、でただですねこれを一つ一つ解説してるとおそらくですね皆さん帰れなくなってしまいますので、ちゃんとここは大枠ですね、最初に、共有させていただいた前提知識をもとにですね、ここではこんなことやってるねっていうところを理解しながら進めていきましょう、はい、でですねここですね、トレーニングとかテストのデータの平滑化をしていますと、で正規化もしてます、不要なデータも削除してますというところで、うん、左側の方で準備をして右側の方でですね処理をするっていう風な感じですね。
分かりやすいですね、
はい、でじゃあ下ごしらえ進めていきましょう、うん、ただですね下ごしらえしてますって言ってフローを見せてっても分かりづらいので、うん、データが実際に加工されている姿っていうのをですね一緒に見ていただければなというふうに思います。ではちょっとですねペンも使いますので画面を切り替えさせていただきましたと、はい、切り替わってるかな、
はい、
切り替わってますね、はい、最初ですね Azure ML でのデータ加工ということで、加工前のデータってこれなんですね。さっき佐藤さんから見せていただいたようなやつよりちょっと軽めにしてます、
はい、
あとですね脳みそを鍛えてあげるときにちゃんと計算、うん、正解を与えてあげないと予想ができないんですね、うん、ですので正解データっていうのをちゃんとつけてあげてます、
はい、強者理学習という、
ね、強者理学習ってやつ
ですね、正解が分かっていて、はい、それをもとに脳みそを作っていくと。
そうなんです、はいはい、というわけですね、まあ、日本のなんか学校教育と同じですね、うん、では
い、ちょいちょいそういう例えが入ってくる。
あ、すみません、はい、そうですね。でその後ですね、Azure ML でデータを加工していくんですけど、これ平滑化後ので平滑化したやつです。でただこれパッと渡されても分かりづらいと思うので、うん、ちゃんと私の方で解説させていただきますね。
はい、お願いします。
はい、でこれなんですが、ロールアプライっていうふうに書いてるのがこれ R で の平滑化の関数なんですよ。うん、やってることってまずデータ渡してますよね、うんうん、データ渡します。ウィンドウサイズって何かっていうと、ここが例えば3とかだったら3つ前のデータまで取って平均出そうよっていうふうな意味合いです、うんうんうん、で、これが mean って英語で平均って意味ですよ ね、 で、アラインライトっていうのは、うん、右側から後ろに向かってデータを取りましょうと、うんうん、つまり、自分より過去のデータを使ってくださいっていうふうな形になります。
時間を遡るっていうんですね。
そうなんです、時間を遡ります、はい。でですね、そうしてあげると、例えばなんですが、うん、ですね、ここ S21 っていうのから A21 っていうのを作ってます。 A21 っていうのは平滑化したデータですね。
センサー21からアベレージの21を作ったん
ですね。そうですね、
はい、
で例えばなんですけど、この 23.4236 っていうのと 23.419 っていうのを合体させて平均してですね、こういうふうな値を作っていっています。
なるほど、
はい、こんな感じですね、自分より過去のデータを使ってどんどん平均を出していくという処理を、うんうん、Azure ML の中で R のスクリプトを書いてですね、実現しております、うんうん。でただですね、Azure ML で R のデバッグするのって僕ちょっとだけ大変だったんですね。なんでかっていう と、デバッガーの機能って特についていないんですよ。
それにテキストボックスがあるだけですね。
そうです、はい、ですのでそういう時に何すればいいかっていうと、エクスポートデータモジュールっていうのはデータ簡単に吐き出すことができます。この左下のモジュールですね、なんか R を実行する時って Azure ML の中でこういうふうに実行するんですけれども、そこからデータを吐き出してあげますと。
なるほど。
吐き出したデータをですね、R Tools for Visual Studio っていうので開発デバッグすればいいんですけども、はい、これがですね、なんかいいなって思いましたね。
VS の拡張機能ですよね。
そうなんです。
最近出た
の、はいはい、無料なんですけど、はい、もう早速インストールしてですね、このデコードの準備期間すごい助けられました。
おで無料なんですね。
無料です。
VS のコミュニティでも
使えますね、
はい、じゃ完全無料で使えちゃう。
そうなんです。でなんかカチャカチャカチャカチャとデバッグした後に、うん、一番最後ですね、この右下の画面見ていただきたいんですが、よいしょと
画面が
これですね、あの Azure ML の R のスクリプトを入れるようなところがあるので、ここに入れていただくと、まあ、ちゃんとデバッグしたやつっていうのを右の方ですね、コーディングした結果っていうのをこうやって貼り付けてあげると、
うん、真ん中が VS で右側が Azure ML のブラウザの設定画面、
そうですね、
いいですね、はい、はい、
でまあで実際ですね、なんかこいつなんか R スタジオすごいすごいって言うけど、そのビジュアルスタジオ本当にすごいのっていうところでですね、うん、皆さんにちょっとぜひ共有していければなというふうに思うんですけれども、はい、これがですね、あの R Tools for Visual Studio ってやつなんですね、まあ、プラグインを入れただけのビジュアルスタジオなんですが、うん、なかなかよくできてますと、まあ、何がよくできてるかっていうと、このですね、左下ちょっと見ていただきたいんですけども、これインタラクティブに計算ができますということで、うん、X イコール、ですね、よいしょっとなんか3たす4とかってやってあげるとちゃんとすぐ答えも出てきますし、うん、
これ評価してる
んですね、そうなんです、はい、であとですね、なんかこんなところでハテナとかっていうふうにやると、うん、右の方にですね、ヘルプも出てくると。
もう便利ですね。
そうなんです、はい。で、あとはですね、ここあの左上のところでソースを実際に実行できるんですけれども、うんうん、データってどんどん変化していくじゃないですか。うん、だから逐次実行して状況を見たいですよね。うん、そういう時にですね、これコントロールを押しながらエンターっていうふうに押していくとですね、あの今ここのやつでコントロールエンターをしたんですけど、はい、実行ができましたと。そうすると右側の方にですね、データセットがちゃんとこういうふうに出てきて、うんうん、データがどういうふうに入ってるかっていうのが分かります。うんうん、
まあ、ステップ実行しているようなイメージですね。
そうですね、
はい、
でそうして、ここの虫眼鏡のボタンとかを押してあげるとですね、うん、右下の方にデータのカラムも出てきますし、これが見づらかったら Excel のボタンを押してあげるとですね、こんな感じで、
うん、さすがマイクロソフト製品ですね。
もう僕 Excel 結構好きなんですよ本当に Excel が好きで、
はい
はい、でそういうふうにですね、こうやって実行していくとどんどんどんどんですね、うん、データの変化が追っていけると。そうするとあのさっき移動平均出すようなことっていうので、これ皆さんにあの勉強していただいたやつなんですけども、これ実行した後のデータっていうのも簡単に見ることができるので、うんうん、あのいちいちですね、こう処理をしなくても、うん、あのこういうふうに逐次確認することによって、うん、データ解析の勉強っていうのがすごい簡単に進みます。
野田さんもこれで R を、まあ、初めて学んで、はい、勉強したと、
ね、そうですね、めっちゃ触りましたけど超良かったので、はい、ぜひ皆さんあの使ってみてください、
はい、
でちょっとじゃあまたプレゼンテーションの方に戻りますかね、はい、ではですね、正規化のところに進んでいきましょう。 今のところで平滑化のところまで終わったんですけれども、うんうん、じゃあ正規化しなきゃいけないって話しましたよね、
はい、01に入れるということですね。
そうなんです、
はい、
で実はですね、これも Azure ML 簡単にできるんですよ。ノーマライズデータってやつやらないといけない、あのこれに入れればいいんですけど、
もうモジュールがあるってこと
ですね。そうなんです、 Excel でこれやろうと思ったら結構大変だったんですが、うんうん、これあの一発つないでポンって外出しすれば簡単にデータが出てきました、うんうん、でただですね、これちょっと NAN って出てません？
ノットはナンバーですね。
そうなんです、はい、でこれ何かっていうと、これマックスの値とマインの値が一緒だったんで下が0になっちゃったんですよ、
はい、うんうん、割れないと。
そう、そうするとこのデータ使えなくなっちゃうじゃないですか、うんうん、でそれはちゃんと後であの加工して削除してあげるというふうな手順が必要です。
までが下ごしらえ、
ね、そうですね、
はい、
ところであともう一下ごしらえしたいんですよ。これって今 S2 から S21、はい、A2 から A21 っていう感じでデータめっちゃありますけど、はい、これ実は40個以上あるんですよ。
ありますね、
はい、40個のうちなんかいらない子といる子っていうのをちゃんと分けてあげたいじゃないですか、うん、でその時にまた Azure ML が結構すごくてですね、このフィルターベースドフィーチャーセレクションっていうのがかなり使えます、はい、
なんか難しそうですけど、
はいはい、でもですね、この難しいのを簡単に説明するのが僕の仕事なんですね。
さすがですね。
いやいやいや、はい、でこれなんですが、これあの値見ていただきたいんですね、はい、これ左から順に並ん高い値並んでますね。これ RL っていうのを最後出したいって話してたじゃないですか、うん、
それ予測したい値ですね。
そうです、はい、であの渡したデータはたくさんありましたと、うん、でそれを皆さんがですね、一つ一つこれ関連するかなっていうふうに選んでいくのってすごい難しいんですね、でもあの相関、まあ、つまり関連性の強さっていうのをこのモジュールは出してくれて左から順に並べてくれるんですね、
う
ん、はい、まあ、自分自身は1ですと、うん、で 0.736 とか 0.732 とかっていうふうに選んでくれて、うん、で一番右のセッティングとかってもう 0.003 ということでもう君関係ないよと、うん、
関係ない。
そうなんです、うん、でこういうやつをちゃんと削ってあげる必要があるんですけれども、うんうん、先頭 N から目、つまり20個だったら、うん、あの左から20番目まで重要な人だけ抜き出してくださいとかっていうふうに抜き出すことができるんですね、うんうん、でこいつで抜き出してあげるとカラムの数が圧倒的に減って、うん、あ、こいつらだけ関係あるなと、うん、まあ、その気づきだけでも相当価値があるんですけど、そのカラムが関係あるというふうな気づきを、まあ、自分たちで得つつですね、うん、最後はモデルに渡してあげて学習させると。
なるほど。
で学習させた結果、これ今4つ平行で並んでますよね。4つ平行で並んでるのは、4つのですね、回帰のモデルっていうのを並べていて、うんうん、それぞれ比較させるんですね。
チートシートにあったいくつかのうち 8つぐらいあってましてね、そのうち4つを使ってると
。そうなんです、はい、その競争させてですね、一番優秀な子を最終的に採用すると、うん、
なるほど、
まあ、そういうふうなですね、なかなかえぐいことをやっております。そう、はい、でまあ、そうすることでですね、最初のところに立ち返らせていただくと、うんうん、まあ、ちょっと話長くなりましたが RUL っていうところを予想しましょうと、うん、でさっきいらないセンサーのデータ消してあげたので B は0になってるかもしれませんと、うんうん、で、A は重要だったので100になってるかもしれないと、うんうん、そういうふうな最適化ができたものが Azure ML の中で出来上がりました。
完成したらこの式ができる、
いいですね、そういうことです、はい、でですね、細かいところっていうのは後から資料を追っていただければと思うんですが、皆さんにぜひ覚えて帰っていただきたいのは、そういうふうにですね、こうやって脳みそを作っていきましたねと、でこの脳みそを今後使っていこうっていうふうなところをですね、これからやっていくっていうふうにちょっと見ておいてください、はい、で HD インサイトっていうのはですね、大量データを前処理します。今度
ハンドルですね。
そうなんです、はい、ただですね、これ見せたらちょっと分かりづらいっていうふうにフィードバックいただいたので、うん、ちょっと書き換えてきたんですよ。まあ、何をするかっていうとなんですけども、ちょっと画面切り替えますね、
はい
はい、ここ HD インサイトなんですね。で HD インサイトの役割をちょっと変えてあげないといけないんですけれども、うん、まあ、何をするかとデータがありますねと、うん、で Azure ML に渡したデータってこの中のほんの一部なんですよ、うん、でほんの一部渡してあげて学習させてるんですね、
うん、
で学習させた結果、まあ、脳みそができてますと、
はい、
トレーニング済みモデルっていうのは、ちゃんと育った脳みそのことですね、うん、でこの育った脳みそに対してこの大量のデータを渡してあげたいんですけど、うん、こんな大量のデータはですね、 Azure ML 10ギガなんですよ、最大処理できるギガ数っていうのが、うん、ですので、全部渡してあげると結構きついんですね。ち
ょっとビッグデータすぎると。
そうです、
はい、
でそのビッグデータはHadoop、うん、HD インサイト組んで加工してあげて、うん、それを脳みそに食わせてあげると、
うん、
でその予想結果っていうのを手に入れますっていうのが Azure ML、 Azure ML と HD インサイトの組み合わせの仕方になります。
なるほど。
ですのでまずは ML を使ってサンプルデータで鍛えましょう、うん、でその後に本当の大量データを処理するときには HD インサイトでデータをある程度加工してあげて、うん、前処理の部分ですね、平滑化とか正規化のところは全部 HD インサイトでやってあげると、うん、でそのデータを Azure マシンラーニングに渡すっていうふうにやっていただくと、いいコンビネーションを発揮することができます、う
ん、なるほど。
でただですね、これ登場人物多かったですよね。
多かったですね、
うん、
バッチ処理だけでいくつですかね、3つ4つありますよね。
なんかストレージに入ってるデータを定期的にバッチしてあげて、はい、でまあ、平滑化とかの処理をした後に最後 Azure マシンラーニングに渡してあげて、
はい、
でそれをSQL データベースに渡さないといけないんですよ、
うんうん、
それってなんかこうちょっと管理してくれる人欲しいですよね。
欲しいですね。
でそれがデータファクトリーなんですね。こいつすごい調整役で、もう本当に究極の中間管理職みたいな感じです。
はい、
はい、
分かるような分からないな例えですけど、
いやちょっと、はい、仲間から刺されますね、はいはい、何をしているかっていうと、データファクトリーはですね、データの移動であったりだとか変換分析発行っていうのをやってくれます、うん、でですので、まあ、具体的に何をしているかというとですね、
うん、
例えば一連の処理を3時間ごとに自動で行いたいですねと、
うん、
例えばセンサーログをストレージから取得したいですと、
はい、
であとそのデータというのを3時間分のデータだけですね、移動平均を HD インサイトで算出してあげたいですねと、うん、でその後そのデータを Azure マシンラーニングの API に渡して予想させてあげたいですねと。
RUL を予想する
んですね。そうなんです、 RUL を予想しますと、はい、でその予想した RUL のデータっていうのはAzure マシンラーニングストレージに吐き出しちゃうので、
うんうん、
そのストレージに入ったデータっていうのを SQL データベースの中に入れてあげると。で実はそこの変換CSV で出てきたデータっていうのをちゃんと、うん、これがカラムですねって認識してコピーするっていうアクティビティはもともと持ってるので、うんうん、実はコード1行も書かなくていいんです
よ。ノンコーディング、
はい、まあ、ただですね JSON でちょっとデータ構造を書いてあげる必要あるんですけども、はい、そのあたりはちょっと工夫というか、うんうん、そういうのが必要です。ただですね、それをここで解説し始めるとですね、キリがないので、
はい、
後ほどですね、皆さんにスライドを配らせていただきます。その中に、Azure Data Factory であったりとかその他ですね、さまざまいろんなサービスありましたが、それを細かくですね、解説しているビデオもありますので、うん、それを見て細かいところを追っていただければと思います、
はい、
でもちろんですね、データファクトリーで渡してあげたデータっていうのがありますと、うん、でですね、データファクトリーで渡してあげたデータっていうのをPower BIで可視化してあげる必要があるんですけども、うんうん、まあ、データファクトリーの画面もお見せしつつですね、Power BIの画面っていうところをお見せできればなというふうに思います、はいはい、もうついに後ろの方に近づいてきましたね、
はい、
でとこれがですね、データファクトリーの画面なんですよ。
Azure のポータルですね。
そうなんです、
はい、
でですね、何かあった時にもアラートを出してくれるというですね、なかなかいいものですね、
はい、
なんか一つでも処理ミスったらアラートを出してくれます、
はい、
でこれが何やってるかというと、左から順にストレージのデータを取ります、うん、で真ん中で HD インサイトのスクリプトでデータを処理してあげます、
はい、
うん、でそれをストレージに貯めますと。でこれで3時間分のデータっていうのを一気に取ってきてるんですね、
うんうんうん、
でその3時間分のデータをちゃんと平滑化して正規化してあげて、うん、 で Azure マシンラーニングに渡すっていうのをこの真ん中の子がやってくれてます、うん、でその結果っていうのをここにですね入れて、ストレージに入れてですね、で最後そのストレージのデータっていうのを SQL データベースにコピーするっていうのがここでやられてることなんですね。
データのフローが分かりやすく、ね、GUI で表示されてますね。
そうなんです、はい、っていうところがあの Azure データファクトリーのいいところなのかなというふうに思いますね、はいはい、あとは Power BI ですね。で実際に Power BI の画面あの見ていただきたいんですけれども、よいしょと、これですね、これが RUL の値っていうのが全部出ていて、はい、まあ、SQL データベースにあの格納されているデータをですね、ここの左下の GET データっていうかところから取ってきてるだけなんですね、これクリックしていただいて、うん、データベースっていうところを押していただくと SQL データベース選べるので、もうこれもノンコーディングです。
接続情報を渡して、はい、まあ、セレクト文を実行した
とかね。そうなんです、はい、というところで、うん、あの可視化まですることができましたということになりますね、はい、ここまでちょっと振り返ってみると結局コーディングしているところって
ほとんどないんですよね。
そうですね、はい、あのクエリーを、うん、あのストリームアナリティクスで書いて、マシンラーニングのところで R であったりだとかを書いて、うん、で最後にあのハイブのスクリプトもちょっと書いてるんですけれども、うん、それはまあそれ以外のところは全部、うん、コルタナインテリジェンスがやってくれてると。
楽じゃないですか、
なかなかですね、うん、で、まあ、ですね、そういうところであの皆さんにもぜひ活用していただきたいなというところですね、
はい、
はい、でですね、ちょっとそろそろ終わりの時間が近づいてきておりますのでまとめに入っていきましょうか、
はい
はい、でですね、コルタナインテリジェンス、まあ、実際ですね、他にも応用することができます。今回例えばあの飛行機だったんですけれども、車であったり電車、あと飛行機の遅延というところもですね、うんうん、まあ、できますし、あとは壊れる対象がエレベーターだとか風車だとか、うん、まあ、別のものであったりしても予想ができます。
そうですね、
だったら需要であったりだとか、うん、あの在庫の予想をすることもできますので、うんうん、こういったですね、自社にとってどういうふうな応用先があるのかっていうところをあの念頭に置きながらですね、使っていただくと、まあ、非常に有効なのかなというふうに、
そうですね、
はい、思いますね。で、これ後から配るので URL のメモとかしなくても大丈夫なんですが、はい、コルタナインテリジェンススイートのですね、うん、解説動画であったりだとかイベントハブの解説動画チュートリアル、はい、というところを用意させていただいています、うん、で参加者の皆さんにまずは出るんですよね、こういう情報というのが。
そうです、ね、
はい、スライドと動画は後から公開されますが、その時にぜひ見てください、
はい、
でストリームアナリティクスの動画であったりデータファクトリーの動画、これ一つ一つすごくあの丁寧に解説してますので、はい、これを見ていただき、今回のセッションでですね、全体像を押さえていただいた上で、はい、こういった個別の動画を見ていただくことで皆さんの技術力向上というところに役立てるのかなというふうには考えております、
はい、
あとは H 人材、そして Azure マシンラーニングですね。マシンラーニングちょっとあのやっぱり難しいところもあると思うんですけれども、うんうん、そこはしっかりとフォローアップするための用意っていうのはさせていただいておりますので、こういった動画等をぜひご確認いただければと思います、はい、で Power BI、はい
ね、
はい、そしてあのストレージであったりだとか、うん、R スタジオのリンクも貼っておきましたので、うんうん、後ほどですねデコードの資料を公開された時にはぜひご参照ください。ではまとめていきましょう。このセッションですね、いろいろ学んだんですけれども、うんうん、すごい大事なポイントとしては、そもそも予想するためにどういうふうなフローがあったのかってところですよね、うんうん、ロジックのところで、分析手法を選択しなきゃいけないし、うんうん、そのためにデータの加工をしなきゃいけないと、うんうん、でそういうふうなロジックを踏まえた上で、はい、そしてラムダアーキテクチャーっていう言葉を踏まえた上で、うん、コルタナインテリジェンスっていうものを見ていただきました、うんうん、でこのコルタナインテリジェンスですね、あの実際にそれぞれどういう役割かというところは、まあ、我々の会話を通してですね、皆さんにも伝えさせていただきましたので、あ、これってこういう役割なんだと、じゃあまずはイベントハブとストリームアナリティクスと Power BI 組み合わせてですね、触り始めてみようというふうにですね、皆さんの中でもご活用いただければと思います。またですね、そういうふうな個別のパーツだけじゃなくて、じゃあせっかく便利そうなソリューションテンプレートあるんだから、うん、ちょっとまずは自社で試してみようと思ったらですね、まあ、今日帰った後でも明日出社した後でも結構ですので、この AKMS すらソリューションテンプレートというところにアクセスしていただいて、
はい、
自社の Azure 環境にですね、ぜひ展開をして遊んでいただければと。
まずはデプロイボタンを押すと。
そうですね、まずはデプロイです、はいはい、と思います、
はい、
それではですね、あの長い時間にはなりましたが、ご清聴いただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。